Warning.
おはようございます。
I'm afraid I need to start with a warning.
いきなり冒頭からではありますが、一つお断りします。
My message today may seem complex and difficult to follow at times.
今日のメッセージ、複雑でついていけないと感じられるかもしれません。
This is because the passage before us from 1 Corinthians 2 is itself very complex, and I want you to see why that is.
理由は、これから読もうとしているコリント人への手紙第1、2章。これが複雑だからです。どうして複雑なのかを理解してほしいと思います。
Yet I want to reassure you that the point of this message is actually very simple.
しかし、今日のメッセージのポイントは単純明快であることは自信を持って言えます。
Point is this. We do not understand God by climbing up to God through our own intellectual or spiritual powers. Instead, we only begin to understand God because God comes down to us and freely reveals himself to us.
ポイントはこれです。私たちは自分の理性や霊的研鑽を積み上げていって神様を知るのではない。そうではなくて、神様の方から私たちに来てくださって、ご自身をつまびらかにしてくださったので、私たちは神様を初めて理解し始めるということです。
And because any real understanding of God is a gift from God, rather than an achievement of human powers, we must never split the church into factions based on the powers or the perceived powers of human leaders.
どんな些細なことであっても神様のことが理解できたと思えたら、それは恵みであって自分の努力ではない。だから教会のリーダーたちは自らの影響力を盾に教会を分裂させてはならないということです。
But to see this simple message in this complex passage, we need to see that Paul is in a complex conversation with the Christians in Corinth.
複雑に絡まった聖書の箇所からこの単純明快なメッセージを読み取るには、パウロがコリントのクリスチャンたちと複雑な会話をしているところから始めなくてはなりません。
Now, when I was growing up, my brothers and I found it really fun to guess who my parents were talking to on the phone.
私は小さい頃、親が電話で話をしているときに誰と話をしているのかを兄弟たちと当てっこするのが好きでした。
But if a brand new person called and we just had no context for understanding what my mom was saying, for example, we were pretty clueless about who the caller was and we had a hard time understanding what my parents were talking about.
でも聞いたことがないような人が電話してきて、母親が、例えば母親が何の話をしているのか、つかみようがないときには、一体話し相手が誰なのか見当もつかず、母親の話しているその内容すら理解できませんでした。
Perhaps you've done this before and guessed wrong. Perhaps you've assumed that a conversation you were overhearing was about one thing when it was actually about something else.
おそらく皆さんにも想像したこととは全く違っていたというような経験はあると思います。聞こえてくる話は多分こういうことなんだろうなと思っていたのに実際は違っていたというような。
This is actually a tricky task, but this is exactly what we must do when we read Paul's letters, because we are only getting one side of a conversation.
ややこしい話なんですけれども、実は私たちがパウロの書簡を読むときにまさに同じような状況になっているのです。私たちには会話の一方向しか見えていないのです。
We know this because so in the case of 1 Corinthians, Paul is actually responding to a letter that he has received from the church in Corinth.
コリント人への手紙第1、この書簡はコリントの教会から届いた手紙にパウロが返事を書いたものです。
We know this because at several points in his own letter back to him, 1 Corinthians, he references the fact that they have written to him and asked him about certain things.
なぜそう言えるかというと、コリントの人たちがパウロに書き送ったこと、質問してきたことに対して、パウロ自身が回答している箇所がこの書簡の中に見られるからです。
So for example, in 1 Corinthians chapter 7 verse 1, he says, Now concerning the matters about which you wrote,It is good for a man not to have sexual relations with a woman.
例えば7章の1節。さて、あなた方が書いてきたことについてですが、とか言って、男が女に触れないことは、触れないのは良いことだ、とあります。
Just from the first sentence, now concerning the matters about which you wrote, We can see that Paul's responding to a letter.
あなた方が書いてきたことについてとありますから、パウロは自分に質問されたことについて回答しているんだと判断できます。
But the translators of both the English Standard Version, one of the English versions, and the Japanese version that we're using here, the Shinkai Yaku 2017, they've both decided that the second sentence, it is good for a man not to have sexual relations with a woman or to touch a woman, is a quotation from the Corinthians letter to Paul. And it's not what Paul himself is actually stating.
しかも、ESV という英語の訳があるんですけども、その訳にあって、英語の訳にあっても、そして私たちが使っている新改訳2017の訳者も、ここの箇所、男が女に触れないのは良いことだという文章は、コリントの人たちが書いた文章であって、パウロ自身がそう言っているんではないということがわかります。
They show this by putting that sentence in quotation marks.
なぜそう言えるかというと、括弧がついているからです。
But ancient Greek had no quotation marks, and there are no telltale grammatical signs in the sentence to tell us that this is definitely what the Corinthians said, rather than Paul's own opinion.
ところが、原文の古代ギリシャ語にあっては括弧がないんです。ギリシャ語を読む限り、この言葉はコリントの人の言葉であって、パウロの意見ではないと文法上からはっきり言える根拠は、証拠はないのです。
One popular English translation, the New International Version, actually changed its judgment on this question between its 1984 and 2011 versions.
よく英語で使われている NIV という英語の訳の聖書にあってはですね、この1984年版と2011年版とでは、この言葉がどちらが言った言葉か、その判断を実は変えてしまっているんです。
Now, you might at this point ask, so how are we to know whether or not this or other sentences in the letter are Paul's own opinion or that of the Corinthians that he's trying to correct?
どの文章がパウロ自身の意見なのか、そしてどの文章がコリントの人たちが言ったことであって、それをパウロが正している文なのか、どうしたらわかるんでしょう?
Are you feeling unsettled yet?
もう居心地悪くなってきました。
Are you beginning to wonder how we can be sure that you are interpreting Paul correctly? If you can't even be sure which words are his and which words are the Corinthians, especially since he thinks that the Corinthians are so foolish.
どれがコリントの人たちが言っていることなのかわからなくて、どうやってパウロの主張を正しく理解できるのか不安に思いませんか?パウロがコリントの人たちのことを愚かな人たちと考えていることを思うと余計に不安が募りませんか?
I have two reasons for highlighting this unsettling phenomenon in 1 Corinthians, and they actually both relate to our selection from chapter 2 this morning.
コリントの手紙第一に見られるこのような不安定な要素をわざわざこうして指摘するには理由が2つあります。そのいずれもが今日の、2章の箇所と関係があるのです。
The first reason is to show how easy it is for a certain kind of human expertise to become the thing that we Christians are tempted to trust.
一つは、ある特定の分野にあっては、私たちクリスチャンには簡単に誘導されてしまう傾向があるからです。
If I successfully introduce you to the very real complexities of interpreting 1 Corinthians in Greek. And if I then convince you that you are dependent on the judgment of scholars for basic questions like who's actually speaking in the text, then you probably started wondering who the best scholars are.
例えば、私がギリシャ語で書かれたコリント人への手紙第1を解読してどこが本当に難しいのかを皆さんにうまく伝えることができたとします。そして誰が言っている言葉なのかという根本的な課題を解明する鍵は聖書学者の判断によることが大きいと皆さんを納得させたとします。それならぜひともその優秀な聖書学者につかなくてはいけない。それは誰だろうかと皆さんは思い始めると思います。
Maybe I could have convinced you that my own training in Greek qualifies me to be a reliable guide to these troubling issues. Perhaps then you might have started to assume that I would also be a reliable guide on all theological issues.
そういう時にギリシャ語を操れる私の能力を紹介すれば、多分私こそ難解な聖書箇所を解読する信頼できるものだと皆さんは思い始めると思います。すると皆さんは私が全ての神学的難問を解読してくれる人だと思い始めてしまうんです。
But what if Pastor Morimoto or another scholar disagreed with you publicly?
ところがそこに森本牧師が立ち上がって、あるいは別の聖書学者が立ち上がってきて、公衆の面前で私に反論したとします。
You would have to make a choice between my faction and my rival scholar's faction. And you would probably decide based on maybe our academic credentials or maybe how powerfully we can argue publicly.
そうすると皆さんは私につくのか、私のライバルのにつくのか、派閥の選択を迫られます。その時、学校の成績がどうだったか、公の場でどれだけ理路整然と議論できるか、そういったことが判断基準になるんです。
This is exactly what was happening in Corinth. They weren't arguing about Greek. They all spoke Greek. But we learned from chapter 1 that the church was split into factions claiming to be inspired by different famous leaders.
まさにこのことがコリントの教会で起こっていたのです。みんなギリシャ語を話していましたから、ギリシャ語の使い方が問題だったわけではないんです。一章からわかるように、教会は数々の著名なリーダーたちが主張する意見によって派閥に分裂されていたのです。
And from what Paul says in chapters 1 and 2, we can guess that people were choosing their favorite factions based on their perceptions of spiritual wisdom and power.
パウロが1章と2章で言っていることから判断すると、コリントのクリスチャンたちは霊的な知恵と力を判断基準にして、どっちの派閥につくかを決めていたようです。
The Corinthian Christians saw the wisdom and power of their Christian leaders in the same way you might see someone's knowledge of Greek or Hebrew. That is a skill that a person has gained through hard work and that would qualify them for special honor and allegiance.
コリントのクリスチャンたちはリーダーがキリスト者としてどれだけ知恵と力に富んでいるか、それを見分ける方法は、この人がギリシャ語あるいはヘブル語にどれだけ通じているか、それと同じことだと判断していたようです。つまり、人が一生懸命努力して得得した技量がものを言うのであって、それがあれば特別な栄誉に値するし、忠誠を誓ってもいいと考えていたようです。
So helping you feel what they, the Corinthians, felt is my first reason for bringing this up.
当時のコリントの人たちの思っていること、考え方を皆さんにも分かってほしかったので、今申し上げたようなことを紹介したのが第一の理由です。
I do want to add briefly that I'm not saying that the church should stop valuing skills like Greek and Hebrew. I'm just saying that these important skills are not the same as true spiritual wisdom and authority.
何もギリシャ語とかヘブル語を知っていることが何の価値もないと言っているのではなくて、そういう知識は重要ではあっても、霊的知恵、力とは無縁であるということを申し上げたいのです。
The second reason I bring up this phenomenon of the conversation between the Corinthians letter and Paul from 1 Corinthians 7 is because in chapter 2, which we read today, just as in chapter 7, Paul appears to be arguing using words that are important for the Corinthians.
第1コリント7章の例を挙げた2番目の理由、コリントの人たちとパウロとのその議論のやり方なんですけれども、7章でもそうなんですけど、とりわけ2章を見ると、パウロはコリントの人たちにとって大切な用語をわざわざ使って議論しているように思えることです。
He might not be directly quoting from them, from the Corinthians in chapter 2, but he seems to be arguing that their favorite words, wisdom, power, spiritual, those words need to be completely reinterpreted in light of the cross of Christ.
以上ではパウロはコリントの人たちの言葉をそのまま引用している箇所は少ないようなんですけれども、パウロはコリントの人たちが好む言葉、知恵、 力、霊といったそういう用語を多用しています。これらの用語はイエス様の十字架と照らし合わせて、もう一度その言葉の意味が持つことを定義し直さなくてはなりません。
If we don't see this, then Paul actually ends up sounding very, very strange here, because he appears to endorse a kind of spiritual elitism.
そうしないと、ここでパウロが言っている結論が実におかしなものに聞こえてしまいます。なぜなら、パウロが霊的なエリート主義を認めているかのように読めるからです。
So, in chapter 2, verse 6, he says that he imparts wisdom among the mature. But wouldn't we expect him to impart wisdom among all kinds of people?
例えば2章の6節。成熟した人たちの間で知恵を語るとパウロは言っている。どんな人たちに対しても知恵を語ってくれるのがパウロではなかったんですか?
In chapter 2, verse 7, he says that this wisdom is secret and hidden, and it is for our glory.
そして7節。この知恵は奥義であり隠されていて、私たちの栄光のためにあると言っています。
And then he concludes in chapter 2, verses 15 and 16, by talking about how a special category of person, a spiritual person, judges all things but is judged by no one.
そして15節16節の結論のところなんですけれども、特別な範疇に属する霊的な人たちが全てのことを裁くけれども、その人たちは自身は裁かれることがないと結論しています。
So, this potentially elitist tone is actually harder to see in the Japanese translation, which you might have noticed, because it translates the ambiguous Greek spiritual, as someone who has received the Holy Spirit.
日本語の訳ではこの15節に見られる霊的エリート主義というのは、このトーンが分かりにくくなっているんです。というのは、ギリシャ語では霊的と書かれている漠然とした用語なんですけれども、日本語ではそれを御霊を受けている人と訳しているからです。
I'm gonna add something. I think the Japanese translation is theologically what Paul meant, but you can't see the unclearness and the ambiguity. Both the English and the Japanese translation end up making something clearer than it is.
神学的に言うと、日本語の訳は、まあ、パウロが言っていることを意図した訳で あると考えられます。しかし、言語のギリシャ語を言うと、霊的といった漠然とした用語がここでは使われていて、それを日本語は御霊を受けた人と訳しているわけです。
So isn't Paul doing exactly what he thinks is happening in Corinth? Isn't he focusing on a special wisdom that has been kept secret and that is only revealed to a special, spiritually skillful and powerful group of Christians?
パウロはここでコリントで起こっていることと思われた、コリントで起こっていると思われていることをそっくりそのままここで語っているんでしょうか。本当に隠された奥義は霊的な技量、霊的な力を備えた人たちだけに示される、そういう特殊な知恵だとパウロは言っているんでしょうか。
But we must see that Paul's strategy is to take words and ideas that are important to his opponents in Corinth and reinterpret them in light of the cross of Christ.
私たちはここでパウロが取っている論法をしっかりと見極めなくてはなりません。パウロは彼に反論する人たちが好む用語をわざわざ取り出して、それをイエス様の十字架と照らし合わせて解釈し直そうとしているのです。
To see this, we need to return briefly to chapter 1.
それを見るには一章に戻らなくてはなりません。
So, as I mentioned before, beginning in chapter 1, verse 10, Paul identifies a critical problem in the church in Corinth, which is factionalism.
一章十節。コリントの教会は致命的な問題を抱えていました。先ほど申し上げた派閥主義です。
The church is divided among people who say that they follow Paul or Apollos or Cephas, which is Peter, or Christ.
私はパウロにつく、アポロにつく、ケパ、つまりペテロにつく、いや私はキリストにつくというふうに人の主張で教会は分断されていました。
Paul then repeatedly returns to the theme of wisdom and folly in chapter 1 to show how God upends, turns over the world's standards of wisdom and power.
パウロはここで知恵とか愚かさというテーマを繰り返して語り始めます。それは神様ご自身がこの世の知恵とかこの世の力が持つ意味合いを全く逆にされた、愚かなものにされたことを示しているからです。
The Corinthians seem to have thought that Christian wisdom and Christian power are the kinds of things that can be used to set oneself up over other Christians.
コリントの人たちは、キリスト者はその人が持つキリスト者としての知恵とか力によって、他のキリスト者に対して自分を優位に立たせることができると理解していたようです。
Paul rejects this approach to wisdom because it assumes that wisdom is something we can boast about.
パウロはそれに反対していました。なぜなら、そういう捉え方をしてしまっていては、人は自分が持っている知恵を誇るようになるからです。
For Paul, the crucified Christ is the key to the true version of everything that the Corinthians want for their own glory: wisdom, power, maturity, spirituality.
パウロにとっては十字架につけられたイエス様が鍵でした。コリントの人たちが自分たちの栄光のために欲しがっていた知恵、力、成熟性、冷静、そういったことの真の姿はイエス様の十字架にあると考えていました。
Because the crucified Christ is not something any of us would have thought up on our own, it undercuts the human boasting that leads to factionalism.
なぜなら、十字架につけられたキリストは人間が自らの考えで生み出せるものではありません。派閥を形成する人の傲慢さを根こそぎ切り取るものです。
But if no human standards of wisdom would see Christ crucified as wisdom, then how can we say it's wisdom at all?
しかし、いかなる人の知恵をもってしても、十字架につけられたキリストこそ知恵であると。そういうことがわからないのであれば、一体全体、この知恵はどうやってわかるんでしょう。
So in chapter 2, Paul addresses this question by redefining another idea that seems to have been very important to the Corinthians. Spirit.
2章でパウロはこの問題を取り上げています。これもクリスチャンたちにとって重要と思われていた概念をもう一度定義し直すことで試みています。その重要な概念、それは霊です。
So, whereas in chapter 1, he had focused on the cross of Christ, in chapter 2, Paul focuses on the work of the Spirit.
1章ではキリストの十字架に焦点を当てていました。2章では霊の働きにパウロは焦点を当てています。
It is the Spirit.Paul claims that reveals the true wisdom of the cross of Christ. Throughout this passage, Paul repeatedly knocks down the Corinthians' understanding of wisdom and how to get it, only then to rehabilitate, bring back wisdom in light of the cross of Christ and the Spirit of God.
パウロによれば、十字架にかけられたイエス様に示されている真の知恵を、この本当の姿を明らかにするのは、御霊であると主張します。この章を通じてパウロはコリントの人たちが何とかして知恵を得よう、手にしようとしているその試みを粉砕しています。十字架にかけられたイエス様と神様の御霊を照らし合わせることで本当の知恵が持っている姿を生き返らせようとしているのです。
So notice how in chapter 2 verses 3 to 5Paul contrasts human wisdom on the one hand with the power of spirit on the other.
3節から5節では、一方では人間が持つ知恵を語り、そしてもう一方では御霊が持つ力を対比しています。
But then in verses 6 and 7, he immediately turns around and declares that he does declare wisdom, a wisdom from God.
そう言いながら突然6節と7節で、パウロ自身が知恵を語り始めます。神様の知恵です。
Now, we have to stop here and ask how the Corinthians might have heard what Paul says here.
ここでちょっと立ち止まって、コリントの人たちがパウロが言っていることをどのように聞いていたのか想像してみましょう。
Because they too probably thought that they were that the wisdom that they were seeking was a wisdom related to God.
コリントの人たちも自分たちが求めていた知恵は神様に関係する知恵であったとおそらく彼ら自身分かっていたでしょう。
But it also seems likely that they thought they were seeking a wisdom related to God that had been secret and hidden, that was a mystery to be pried open by skilled, spiritually advanced faction leaders.
しかし、神様に関する知恵を求めつつもそれは隠された。秘蔵のものであって、特殊な技量、特殊な霊性を備えた派閥の長だけがこじ開けることができる奥義だと考えていたようです。
And this is exactly what Paul himself says he gives to the mature.
成熟人たちの間で語る知恵とパウロが言ったのはまさにこのことです。
So at this point, Paul might actually seem to be just another contender for the allegiance of the Corinthian Christians.
こういう言い方を聞いたコリントの人たちは、コリントのクリスチャンの仲間のうちには、パウロをもう一人の派閥候補者として見たかもしれません。
You might even imagine a few Corinthian Christians leaning in curiously as Paul's letter is read. Okay, here's another teacher offering secret wisdom from God. Let's see if the wisdom he offers seems more impressive than the others. If it is, maybe we'll switch to his faction.
パウロの手紙が読まれるのを聞いていたコリントのクリスチャンたち、その中には聞き耳を立て始めた者がいます。うん、もう一人神の秘められた知恵を解き明かす者が出てきたな。彼の言うことがどれほどのことなのか見てみよう。もし物になるんだったら、この人の派閥に鞍替えするのもありかなと。
But this would be to forget that Paul has already said precisely what his hidden and secret wisdom of God is the crucified Christ, the wisdom that demolishes all human boasting.
しかしこういう考え方はパウロの主張に蓋をしてしまうことです。パウロは奥義のうちにある隠された神の知恵とは十字架につけられたキリストであり人間の誇りを無にする知恵であると語っているのですから。
This is not a secret hidden teaching that Paul is going to explain only to a few. This is an open secret that is now available to all, but only a few find plausible.
これは一握りの人にパウロが説明を試みた隠された秘蔵の教えではない。むしろ全ての人につまびらかにされた奥義です。でもわずかな人しか一貫性を見出していないのです。
The question is not whether or not people will understand the difficult concept of Christ crucified. It's not an issue of intelligence.
問題は十字架につけられたキリストという難しい概念を理解しているかどうかではない。知性が問われているのではないのです。
Rather, the question is whether or not people will accept that Christ crucified actually reveals who God is.
問題は十字架につけられたキリスト、ここに神様とはどういうお方であるか、それが真に解き明かされていることを受け入れることができるかどうかなのです。
The Corinthians seem to have thought that the wisdom of God consists of challenging ideas that skilled and spiritually advanced leaders can explore and then explain to normal Christians.
コリントのクリスチャンたちは霊性と技量に長けたリーダーだけが解読できるのが神様の知恵であって、ヒラシントのクリスチャンは、そういう彼らから教えを受ける、そういうような崇高な枠組みの中にあるんだと考えていたようです。
But what Paul is claiming is that the hidden wisdom God has revealed through his Spirit, namely the crucified Christ, is the wisdom that no one would have discovered through human wisdom.
しかしパウロの主張は違っていました。人間の知恵によって発見できたり解き明かせたりできるのが神様の知恵ではない。神様の知恵は十字架につけられたキリストにあって神様の御霊によって明らかにされるんだと主張しました。
His point is that this hidden wisdom of God is a gift that can only be revealed by the Spirit of God because the Spirit of God is actually God.
パウロの主張のポイントはこれです。神様の知恵は神様のからの賜物であって神様の御霊によってのみ明らかにされる。なぜなら神の御霊は神ご自身だからです。
So we see this point most clearly in verses 9 through 12.
この主張は9節から12節にかけてはっきりと見えます。
Paul gives a quotation in verse 9 to emphasize how unexpected this revealed wisdom was. By the way, if you are wondering where this quotation comes from, your Bible may say, oh, maybe it's from some places in Isaiah, but it's very, very inexact. People have been wondering about this for about 1,700 years. This is, ironically, another one of those puzzles for scholars to puzzle over. We don't know.
9節に引用文があります。神様の知恵が明らかにされたことが、この引用文を読むと、どれほど想定外であったか分かると思います。ところで、この引用文が、この出どころがどこなのかを、もし皆さん疑問にお持ちでしたら、残念ながら分からないというのを申し上げることしか、これ以上のことは申し上げられません。脚注を見ると、イザヤと書いてあるかもしれませんけれども、ここにも、過去1700年にわたって聖書学者たちが論争している論争の種があります。
But then in verses 10 through 12, Paul explains why this wisdom needed to be revealed to us through the Spirit of God.
そして10節から12節で、なぜこの知恵が神様の御霊を通して明らかにされる必要があったのかを語ります。
He says it is because this wisdom is the revelation of God's innermost intentions, and no one can expressA person's innermost intentions, except that very person.
それはこの知恵が神様の心の中に秘められた御心を示すことだったからです。心の中に秘められた思いを表せるのはその人本人以外にはできません。
I must admit that I have actually often been confused by Paul's analogy in verse 11.
11節のパウロの説明に私は戸惑っていたことを告白します。
And preparing for today's message, I realized that I had always carelessly misread the beginning of the sentence.
今回この今朝のメッセージを準備していて、一体誰が知っているかとパウロが言っているその言葉の意味するところを無意識に読み違えていたことに気づかされました。
I had always thought that Paul's asking what part of a person knows the person's thoughts. Is it the body or the spirit? So I thought that it was none, not that it.
人の思いを知ることができるのは人のどの部分なのか、何の部分なのか、肉体なのか、霊なのか、パウロはそう問いかけているんだと私は思い込んでいました。
But Paul's question is actually this. Who can know another person's thoughts except the spirit of that other person?
そうではなくて、パウロが言っているのは、強調した反語を使って自分に問うているのです。一体誰が人の思いを知ることができるのか、それはその人自身の霊以外ではないではないかと言っているわけです。
No matter how clever I am, I cannot climb into your head and see what you're actually thinking. Only you, your spirit, can reveal that to me.
仮に私がどれほど賢明な人間であったとしても、皆さんの頭の中にまで入っていって、皆さんの考えを知ることはできません。皆さんご自身が思いを私に語る以外にないのです。
Paul therefore concludes that only God's own spirit can reveal God's own thoughts.
だからパウロは、神様の御霊だけが神様の御心を明らかにすることができる。
The Corinthians seem to have thought that they could get at God's inner thoughts through their own ingenuity.
コリントの人たちは自分たちが何とか工夫をすれば、工夫を凝らせば、神様の内側の思いをつかむことができると考えていたようです。
It's also possible that the Corinthians thought that advanced training of their own spirits that they have just as being a human being was the key to understanding God. And this would have been a fairly normal way of thinking in their day.
人が当時は人が霊性を高める特別な訓練を受けることこそ神を理解する鍵であるとコリントの人たちが考えていたのは無理からぬところはあります。そういう風潮は当時の社会で決して稀な考え方であったわけではないわけですから。
But Paul insists that we understand God only through the Spirit that we receive.As a gift from God, not through the advanced state of our own spirits that we heroically achieve on our own.
しかしパウロは私たちが神様から賜物として受ける御霊によってのみ神を知ることができるんだと言い張りました。それは 自分が努力して誇らしく勝ち取るものでも、霊的高揚感によるものでもないと言い切りました。
We see this clearly at the end of verse 12, where Paul concludes that the purpose, the reason for which we receive the Spirit of God is that we might understand the things freely given us by God.
12節の後半にこのことを見て取れます。ここでパウロは結論付けています。私たちが神から御霊をいただいたその目的、それは私たちに恵みとして神が与えてくださったものを私たちが理解するためだったと言います。
This phrase, freely given us, translates one Greek verb that is the same verb for giving a gift.
恵みとして与えられたと訳されているギリシャ語は実は一言です。一語です。それは賜物を与えるという意味で使われる動詞です。
So, in English, we could translate this verb as gifted us by God.
この動詞は神様から賜ったと訳されます。
And not only does this verb connect to gift giving, but it also connects to grace, because this verb is simply the verb form of the noun that we translate as grace or gift.
この動詞は賜物を与えるという意味だけではなくて、恵むという意味にも使われます。この動詞の名詞形を私たちは恵み、賜物と訳しています。
Grace and gift are actually the same thing in Greek.
ギリシャ語にあっては恵みと賜物は同じです。
Which is why there was a little discussion about how to translate the title of my sermon today.
ちょっと余談ですけども、今日のメッセージのタイトルを恵みとしていただくものなのか、賜物としていただくことなのか、ちょっと議論があったんです。
Being a spiritual person, or better translated, being a person of the Spirit, or as the Japanese translation puts it, being a person who has received the Holy Spirit, being this person is therefore a gift, a grace.Freely given to us by God.
したがって霊的な人である。もっと正確に訳すなら、御霊の人である。あるいは日本語が訳しているように、御霊をいただいた人であるとはどういうことか。それは神様に恵まれている、恵みとして与えてくださった賜物を持っている、そういう意味です。
So what's Paul done? He's taken the language of a spiritual elite teaching hidden wisdom, and he's turned it on its head.
秘められた知性を誇らしげに教える霊的エリートの言葉をパウロはすべて逆にしているわけです。逆手に取っているわけです。
What makes someone spiritual? It's the Spirit of God. And the hidden wisdom, Christ crucified, is in plain sight.
霊を本当に霊らしくするものは神様の御霊です。隠された知性、十字架につけられたキリストは今日私たちの目の前でその全貌が明らかにされました。
And because this wisdom and power are gifts from God, there is no boasting and there must be no factions.
この知性、力、霊的な力、それはすべて神様からの賜物です。だから誰一人として誇れるものではなくて、そこに派閥を形成する余地などないのです。
Let us pray.
お祈りしましょう。
Dear Lord, we thank you that you have not left it up to us to understand your ways.
主よ、あなたの御心を知ることを私たち任せにはあなたはなさらなかったことに感謝しています。
We thank you that you have graciously revealed to us your innermost ways in Christ crucified.
十字架につけられたイエス様のうちにあなたの深い御心を私たちに余すところなく示してくださってありがとうございます。
We thank you that through your Spirit you reveal Christ crucified to us as your wisdom and power.
十字架につけられたイエス様、あなたの知恵であり、あなたの力であることを私たちは神様、あなたの御霊によって示されています。そのことに感謝します。
We pray that we would receive these gifts from you with gratitude and use them for the good of your people rather than our own individual ambition and glory.
感謝を持って、 このあなたからの賜物を私たちいただきます。そしていただいたものを私たちの願望や見栄のためではなくて、あなたの民の益のために用いるよう私たち祈ります。
We ask these things in the name of Christ Jesus our Lord.
私たちの主、キリストイエスの御名によって祈ります。
Amen.
Amen.